この番組は株式会社グローの提供でお送りします。
なんであの時放送局火曜日ということで、なんであの時向上委員会、どうも徳松たけしでございます。この番組はですね、なんであの時カフェ、なんであの時放送局、なんであの時村等々、なんであの時関連のものを、向上させていこうということでですね、いろんな方の意見を聞いてですね、発展に、つなげていくという、そういった番組となっておりますが、今回はどんな向上させてくれる方が、お越しになるのでしょうか。今週のゲストは、勝手に縄ラジオ鋼のトマト、そして東海沢のお友達書店ボーイさんです、ということで。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ということでね、いやー、先週の、ひまりちゃんからのご紹介ということで
先週って言い方で大丈夫ですか。
ああ、違います、だいぶ前のしかも別にこれ紹介システムとかではないのでね。ああ、そうですか、はい。まあ、ついにっていうか、やっとこのねいや本当にこのなんであの時放送局、そういうことありがちで、
はいはいはいはい、
もう出てましたよねっていうパターンがすごく多いんです。以前出てたデラさんの時も、
はい、
今回3回目でしたっけって言ったら、いやだから初めてですよ、出たよね、なんか
そうそう、一回も出たことないんですよ。3回目
ですよね。
初めてです。
初めてですか
初めてです。
大体みんな3回目に感じるんですけれど、
はい、いやもうでもね、まあ、はい、なんであの時カフェには、はい、まあ、何度も、
いや本当そうですよね、
はい、来させてもらってるんで、まあ、その都度僕はちゃんとお金を払って帰ってます、は
い、なるほどねお金を払って帰って、じゃあまた録音しましょうなんていう会話を幾度となくしてきたのに、今回が初めてということで、なんかね、以前はなんかそのこうラジオごっこみたいな感じでやってるんですけどね、なかなかね、僕ね、こういう喋るのは好きでこうやってやるんですけどね、録音ボタンとか押すのが嫌いでね、
もう本当に押さないですよね、
本当に何なんでしょう ね、押すだけなんでしょうけどね。
僕何度もこのカフェに来て、
はいはいはい、
押さねえかなー
って。いや、押さねえ。
押さねえかな
こいつ、押さねえなーっていうね。
俺もちゃんとウィンクで、うん、あ、僕いつでも準備 OK ですってみたいなね、顔をしてるんだけど。
準備 OK の顔はしてたんですよね。
なんか僕それ顔面蒼白の顔を。
おかしいな。いやけど、やっぱこれもう今日しかもう本当にないということで。
あ、いつでも来ますよ。
はい。
いつでも来ますよ。
いつでも来ます。
いつでも来ますよ。
いや、じゃあまあちょっと今日は、まあこういった形でやっと書店坊さんに来ていただいたわけですが、はい、まあちょっと最初にご紹介みたいになってしまいますけれど、はい、まあ先ほど言いましたように、勝手に縄ラジオといった、はい、東海市を、はい、まあこう進めていくというか。
そうですね。うん。
そういったラジオをやっておらっしゃってです、ね。
はい、はいはい。
おらっしゃって。
おらっしゃってはおかしかったですね、
丁寧になりすぎしすぎようとしてオラッシャってとか言っちゃいましたよね。
オランジーナかぐらい、
ね、オランジーナか、いやオランジーナかって、いやまあその勝手に縄ラジオというのは東海市の情報をまあ中心にという形でやってて、
はい、
でこれは僕の中で勝手になんですけれど、はいはい、なんであの時 FM という、まあ、地元密着という部分で、はい、
フロム元山
ということで、はい、これもね、書店ボーイさんと昔こう話した
してましたね。
そうなんですよ、はい。やっぱりなんとなくこう同じ気持ちですごくやってるという部分で、
はい、
はい、やってるっていうのもありますし、
はい、
そして、
はい、
まあ、鋼のトマトという。
そうですね。
ね。はい、こちらは、まあ、工場委員会に以前出ていただいた藤もっちさんと、
はい、一緒にやらせてもらってますね。
そして、ヤギッチさんと、はい、あと女性の、
はい、リホリホですね。
リホリホさん。
で、まあ、今度、カタリーナさんっていう、その、はい、まあまあ、藤もちと同じようにおっさんみたいな人も入ったんですけどね。
いや、まあね、藤もちさん、まあまあおっさんだったんですね。
はい、ごめんね、もち、はい、さっきね、名前言っちゃ、あ、年齢言っちゃった。
いや、年齢。
ここでは伏せて、はい、泣いちゃうから。
いや、ごめんなさい。藤もちさんずっと18歳だと思ってたんで。いや、本当に。あ、そうなんですね。
そうなんですね。
だからその、鋼のトマトという番組の中では、
はい、
まあ、どういうコンセプト、まあ、フリートーク番組なんですけれど。
基本的にはそうですね。
けど、まあ、その、東海ザーというですね、はい、これもまた東海市から生まれた、
はいはいはい、
ヒーローの、まあ、話題なんかも、うん、 ね、こう取り上げたりする機会が多いので、そうですそうです、
はい。まあ、一応、東海ザープロジェクトのお送りする、ハガトマ、ハガネのトマトなんで。なるほどね。うん、そうですね。
で、ちなみに、まあ、先ほど、生姜の時は、はい、東海、やっぱこれはもう本当にデリケートな問題なので、東海座のお友達という形で紹介させていただきましたが、はい、どういった、改めてどういった関係性なんですかね、その東海座とは。
まあ、なんであの時カフェで言うと、
はいはいはい、
まあ、僕来ますよね。
はいはいはい。
あ、久々来ました。
はい。
でも東海座を呼ぶと、まあ僕がいなくなるという、なぜか。
なぜかね。
なぜかいなくなる。
ちょっと東海、ちょっと書店ボーイさんがちょっと席外しますみたいな、はい。まあ例えばトイレ行ってきますとか。
はいはいはい、はい。
あ、ちょっと外の風吸ってきますっていうと、はい、その直後に東海座が現れるという関係性ですね。
はい。そういう関係性で、まあいろいろ感づいていただけたら
な。どういう関係性なんですか。でまあ、もう自分で感づいていただいたらって言っちゃいましたけれど。
でまあ、東海座ね。
感づいてますよ、今。聞いてる方も。
ね。
東海座が帰ってっちゃうと、あれ今すれ違ったんですけどっていうね。
そうですね。で、汗だくの僕がやってくるっていうね。
なるほどね。そういった分かりやすい設定でやっておりますが、はい、ラジオを聞いてる方はどういう関係性かね。
そうですね。
分かっていただけたと思いますが、はい、まあ、あとは、まあ、その書店ボーイという、はい、まあ、この名前も、まあ、知らない方もいらっしゃると思う。
そう。
おらっしゃると。
おらっしゃるとね。
おらっしゃると思いますので、
はい。
書店ボーイさんというお名前は、これはどういった、ちょっと由来というか、はい。
そうですね。まあまあまあ、僕がまあ本屋で勤務していた年がありまして、で、ナインティナインのオールナイトニッポンという番組、
は
い、まあまあ。
現在は、その書店ではもう。
まあ、そう、今はちょっとやめちゃったんですけど。
はい、はい、はい。
で、ナインティナインのオールナイトニッポンっていう番組で。
まあ、ラジオといえばもう ね、ナインティナインのオールナイトニッポンですよ。はい。
で、そこのイベントの中で、街の本屋で、はい、まあまあ、先行即売会番組本の。
はい、はい、
をしたいっていう話があって。
ラジオの中で出まして。
で、街の本屋さん、連絡してくださいねっていうところで、はい、うん、僕のつけた、名前が書店ボーイっていう名前だったんですよ。
はいはい。その時に、じゃあその企画に、まあ書店ボーイさんも、まあ募集したという形
で、
応募したという形で、
そうですね、
うん、したら、なんと、
当たっちゃった。
当たっちゃってというか、まあね、選んで。
そうなんですよね。
で、ナインティナインさんが、その番組本を発売するときに、なんと、はい、その、書店ボーイさんが当時働いてた書店に来たんですよね。
来たんですよね。あれは
な。それも東海市の。
東海市の。あ、まあまあ、東海市の本屋の名前は縄書店っていう。
縄書店。
そうですね。
それで縄、勝手に縄ラジオという番組なんですけど、はい、それが、ちなみにいつの話ですか？
あれがね、確か2007年かな、おそらく。2007年、まあ、8年ぐらい。
もう10年以上前の話ですか。いや、だから結構やっぱりこの、まあ、ポッドキャストというね、はい、共通項でやってるカフェなので、はいはいはい、ラジオ好きの方とかがよく集まるので、
はい、
やはりもうナインティナインのオールナイトニッポンの中で書店ボーイさんといえば、
はい、
あの書店ボーイさんということで。
でも、あの書店ボーイって言っても、はい、みんな、はぁーって感じじゃないですか。それは、どうしたらいいんですか、僕は。
いや、僕、いつもね、あの書店ボーイさんって紹介するときの皆さんのリアクションで、いつも申し訳なく思っております。
だから、あ、
もうちょっとリアクション取ってくれよって思ってるんですけれど、いや、けど、これはね、ごめんなさい。言い訳するわけじゃないですけど、
はいはいはい、
書店ボーイさんが、後々来ましたよっていう時には、結構ね、いいリアクションする方が来るんですよ。
じゃ、実感ができてないんですよ。
いや、そうなんですよね。
いや、引きねえなと思って。
なるほどね。まあ、こっちとしてもちょっとね、書店ボーイですよと。
はい、
まあ、自分では言いづらいけれど、やっぱり少なからずね。
そうですね。
あの書店ボーイ、なんであの時カフェ来ましたよと。
はい、
ね。
はい。
やっぱそういう気持ちが生まれるのもしょうがないと思います。
しょうがない？
うん。
聞かれてるのに僕、しょうがないって思わないといけないですか？
いやいやいや。いや、なのに、
はい。
あんまりリアクションくれねえなっていうね。
そうなん
です
ね。いや、もう、徳松さんがね、
はい。
あの書店ボーイですよって。で、僕ももう、あ、なんかもう来ると思って構えない。
いやいやいや。
でも、なんか透かされるから。
なるほどね。
もう自分で話題で持ってくしかないっていう。
なるほど。なんか最初に自分から説明しちゃってね、なんか。
いや、だから、4回、5回ぐらい、なんであの時カフェに来てますけど。
ちなみに、まあ、今日もね、あの書店ボーイさんですと、
はい、
紹介させていただきましたが、あ、 はあ、みたいな、
ね。だから僕もその都度、いや、生書店ってお店でね、昔ナインティナインのお二人が来てくれて、いやいやもう全部ね、そこで、みたいな話を、1から10まで全部しないといけない。なるほどね、やめてもらっていいですかね。
あ、すいません。いや別になんか嫌がらせでやってるわけじゃない
で。嘘です。
いやけどこれ本当に、あの書いた後にまたリアクション。だ今度は録音しときます。その時のリアクション。また会えなかったっていう、それを今度録音してあの、添付しときます。
お願いします。
ということでね。まあそういったゆえんで、まあ書店ボーイさんということで。
はい。
でまあ、だからまあ僕は、なんかその、買って、てな、その、はい、まあ、なんであの時、まあ、工場委員会ということなんですけれど、はい、まあ、僕が勝手に共感を得たという部分では、はい、なんかいろんな肩書き、
はいはいはい、
いろんなことをすごくやってるなと。
そうですね。
はい。なんかその、書店ボーイさんという、まあ今僕はね、はい、こうやって直接会ってるんですけれど、その一個の、一人のもちろん人間なんですけれど、はい、どっかこういろんなキャラクターがあったり、うん、いろんな一面があったりっていう印象が、
はいはいはいはい、
変な話、はい、ここでまあカホンっていう、
ああ叩きましたね、はいはい、
そういったあの打楽器をね、使っていただいて演奏していただいたこともありますし、
はい、ありますね、
非常になんかその多彩だなという、はい、あ、対談気をつけてください、ね、
はい、はい、大丈夫ですか、
お帰りです、
足元気をつけてくださいね、
あまりね、書店ボーイさんですって言った時あまりリアクション取ってくれなかった、
またあのお会いした時は1から10の説明します、
あの書店ボーイさんが来店されました、さよなら
さよならありがとうございます、
ありがとうございます、本当にまたお待ちしておりますということで、はい、いや本当に多彩だなっていうのと、
はいはいはい、
あと僕聞いた話だと、
はい、
昔聞いた話でちょっと勘違いかもしれないですけど、なんか演劇も、
演劇はね、
はい、
今一番苦労してるところ。
え、どういうことですか？
東海座のお友達その一じゃない。その一として、
はいはいはい、
まあまあ、東海座さんは、
東海座さんは、
ショーをするわけですよ。
ショーを、まあ、まあ、世界の平和を守る一環としてね。
そうですね。はい、で、ショーをするんだけど、
はい、
東海座さんは当然ね、バックボーンにそういう演劇のあれがあるわけじゃないので。
ああ、なるほど。はい、はい。
毎回頭が痛いっていう。
あ、その、
時期になると。
演劇の部分に関しては。
はい。だから。
そうなんですか。それ、東海沢さんの悩みですよね。
東海沢の友達として僕、そういう悩み相談を
受けてる。
受けてるんだけど。
書店ボーイさんの悩みじゃないですよね、なんか。
まあまあ、彼が頭痛くなると僕も頭痛くなるけど。あ、
そういう。やっぱ友達ですからね。
そう、もう共感がすごい。
すべてを共感できるということで。
間違いない。
ああ。いや、だからそういった演劇をしたりだとか、はい、まあもちろん音楽であったりとか、はい、本当に多彩だなという部分では、僕も、まあ多彩じゃないくて、
はい、
いろんなことやりたいんですよね。
あ、
やっぱ楽しいなって、
なるほどね、
興味が湧いたことはいろいろ楽しいことをやっていきたいなっていう部分で、
はい、
やっぱりなんかこう、やりたい気持ちはわかるけれど、
はいはいはいはい、
何かもっとやりたいことを絞ってね、まあ例えばカフェ系だったらカフェ。
はい、
なんか絞って一点集中でやった方が、成功するんじゃないなんてことを言われるんですけれど、まあどうですか、書店ボーイさんとしては。
そうですね。まず、
はい、
なぜ僕がその勝手に縄ラジオを作って、
そういう話聞かせてください。
で、その東海座っていうのも、
友達を作ったのか、ま
あ、作ったのも、はい、結局は、うん、その縄書店っていうのを盛り上げるためだったんですよ。
なるほど。元は。
なので、
はい、
こう、まず、勝手に縄ラジオが先にできたんですけど。
なるほどね。縄書店っていうの。これはちょっと、ダメな情報だったらカットであれですけど。はい、ご実家ですよね。
あ、そうです。実家です。実家です。そうです。
これ大丈夫。
あ、全然全然大丈夫ですよ。
大丈夫ですよね。もともとご実家で、今も書店としては。
あ、まあ、全然やってます
よ。そうなんですよね。はい、お父様が今やられてるということでね。ああ。まず、その、縄書店の宣伝のために、まず勝手に縄ラジオというものができましたと。
はい。
ああ、
なるほど。なので、そこでは、まあ今、そのツイッターとか、
はい、
フェイスブックとか、こう、いろいろ告知できるものがあるじゃないですか。で、まあ、画像を上げてどうのっていうのもあるんですけど、はいはい、まあ、ただ僕はそこに何か一石を投じたくって。
ああ、なるほど。まあ確かにね。まあ、簡単に拡散できる方法は、まあ、あるといえばあるけれど、何かちょっと違うと。
そうです。そこも、相乗効果で、 増やすためにネットラジオで、
はい、あそれはなんかもともと、まあ、もちろんオールナイトニッポンを聞いてたり、
はいはいはい、
ラジオ好きっていうのは講じてって感じなんですか。
講じてですね、自分でもやりたいってなったはなったんですね。
あ、自分でもやってみたいなと。
そうですそうです。
でまあ自分の書店も宣伝したい、
はい、
これはもうラジオやるしかないということで始まったのがなわラジオ。
そうそうそう、は
い
は
い
はい、で内容的には本の紹介とかね。
あ、なるほどね。
あとは本屋さん、昔ながらの本屋さんなので配達先があるので、配達先の人にインタビューしてそれをもう配信したり、
ちなみにその配達があるっていうのはまあ近くのまあ床屋さんだったりとか、
はい、
そういったところにこう配達で、はい、あ、いいですね。そういう本屋も、まあ、確かに今はもう本とかでも、うん、変な話、まあ、Amazon とかね、はい、ああいうところでこうネットで買えちゃったり、うん、まあ、もちろん電子書籍なんていうものが出たりすることによって、はい、まあ、結構大変なね、
今は厳しいですね、まあ、やっぱり。
例えばカフェと併設してたら、いろんなあの手この手でね、はいはいはいはい、まあ書店をこう盛り上げようとしてるんですけど、やっぱりそういう昔は配達したりとか、はいはいはい、そういう地域との
つなが
りも本屋さんっていうものはもともとあった。
はい。
なるほどね。
だから変わってる店だと思われたかったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
なんか変な放送してんな、みたいな。
なるほど。
だからそういうところで引きをつけて、
あの
別に購入までいかなくてもいいけど、なんかお店に
何かこう色をつけたいなというのもあって、え、それはじゃあ実際例えば取引先というか配達先の方に出演してラジオに出てもらったりということもあったんですか。
はい、あ、もう勝手に縄ラジオの初期はほとんどインタビュー入ってます。
それはまあね、え、中にはというか、まあ、変な話、何よくわからないんだけどっていうね、うん、まあ、ラジオって言っても、なんかね、
はい、
それこそ僕もいつもこのカフェでも、何回説明してもね、ポッドキャストの説明を何回してもね、最終的にあの新聞持ってきて、で、どこっていうおばあちゃんがいるんですけど、
そうですね、いますね。
なかなかこの説明難しかったりするけれど、はい、まあ、ゲストに出ていただいたりとかで。ああ、いいですね。
で、まあ、そういうので色をつけたかったっていうのと、はい、あとは、ローカルヒーローに関しては、
はいはいはい、
完全にね、ちょっと前の工場委員会に出てくれた、はい、あの、藤もっちとの出会い。
ああ、なるほど。
そうですよ。
ちなみにこれ、藤もっちさんとの出会いはどういった、まあ、簡単に、すいません、5秒ぐらいです。
5秒で、はいはい、藤もっちにツイッターでバカにされたっていうところから始まる。
そんな最悪な出会いだったんですか、なんか。
じゃあ、でも本当に、
はい、
まあまあ、ラジオを放送し始めて、こう、はい、エゴサーチするじゃないですか。結構、初めのうちは。
ああ、そらします、します。もう僕なんかもう毎晩毎晩、徳マスで検
索しますから。で、はい、エゴサーチしてたところに、藤もっちが、何かの、その会話の流れで、
ほう、
あ、縄書店ってあの小さいお店だよねっていうつぶやきを見たんですよ。
その時はまだ全然、その、
面識
もなしで、
そうそうそう。
まあ、あの方はもうちなみに、ポッドキャスト無数に聞いてますから、
はい、
あ、ほんであのちっちゃい書店だよねって、あ、なるほど、そっか、藤本さんも東海市に住まれてますか。
そうなんですよ、うん、
ちっちゃい店と、
はい、罵倒されでも心を抑えて、こんなちっちゃい店ですがまた来てくださいねってリプライを送ったら、
なるほど、
やつがやってきたんですよ。
やつがやってきたなるほど。
で、まあ、その時はもう全然知らなかったんですけど、
はいはいはい、
ポッドキャスト番組やってるとか。
あ、藤本さんのその素性も、書店さんも分かんない。じゃあ、お互い全く。
分からない状態で。
分からない状態で、とにかくまず罵倒されたと。
罵倒された。
はいはいはい、
で、来てくれた時にいろんな話をして、じゃあ僕も作ってるんで、上から、ポッドキャスト教えますよって言われたから、あ、お願いしますって。
ちょいちょいまだその遺恨が残ってる感じがしますけど、その罵倒の遺恨は大丈夫、解消できてますか、大丈夫ですか。
最近はちょっとやばいかも。
やばいかも。なるほど。あ、ポッドキャスト教えますよ、みたいな感じになってんで、まあ、近くっていうか、地域も一緒だし、っていうことで。
そうですね。
あ、そういう出会いだったんですね。
だから彼と、付き合うようになって、で、ポッドキャスト教えてもらって、二人で番組を作ってたんです。
はいはいはい。
で、彼は特撮ヒーロー大好きだから、その番組のコーナーで、ご当地ヒーローを作ろうっていうコーナーがあって、いや、僕その時はそんな風に思ってなかったんだけど、
はい、
いや、 まさか本当にできるとはっていう。
いや、本当にできるとはですよ。本当に。もう今やね、もう東海市で東海座を知らない人はね、あんまりいないですよね。
まあそこまで言うと過言ですね。
過言ですか。まあけどね、やっぱりそうやってイベントなんかにも出てるあの東海座は、じゃあその時はまだ誕生もしてなかった。
してなかったんです。
はい、いや、面白いですね。そういう、馬頭から始まる。
馬頭から始まる。
馬頭から生まれたヒーローだった
ね。そうなんですね。
はい。あ、そうなんですか。
で、僕もその話に乗ったのは、その縄書店の前で、イベントができるとか、はい、自前のヒーローあれば。
ああ、なるほど。またちょっとまあ変わったアピールにもなると。
そうです、そうです。そういうところから、その、結局、今僕がやってる活動って、はい、なんとかしなきゃっていうところから全部生まれてるんですよ。
いやー、それはだから、ちょっと、はい、ごめんなさい。無理やり、
はい、
無理やり僕もちょっとつなげる形になっちゃいますけど、はいはいはい、僕もなんかこう、一個、なんかやってることがバラバラで、結局お前何したいんだって言われがちなんですけれど、僕もやっぱたどると、まあ書店ボーイさんとはちょっと志が全然、ちょっとまた全然違いますけれど、要するに、その、僕は、まあ、その学生時代からね、その友達同士、まあ学生時代の同級生とガストでね、こう、おしゃべりしてるのがね、大好きだったんです。もう、とにかく、クラブ行ったりとかそういうことよりガストでおしゃべりしてる目玉焼きハンバーグを食べながらおしゃべりしてるのが僕の一番の至福の時間だったんですよ、
はいはい、そうですね。
けどだんだんそのファミレスの会話も俺就職するだ、はい、ね、俺結婚するだ、はい、俺転勤するだ、うん、だんだん一緒に目玉焼きハンバーグ食べてくれなくなっちゃったんですよね。
そうですね。寂しいですよね。
寂しい。
本当に。
だから僕はどうやったら、はい、みんなと目玉焼きハンバーグ食べ続けれるだろうと、必死になって、今に至るんです。
ごめんなさい、ごめんなさい。結論が全くなかった。
いや、ないですか。
目玉焼きハンバーグしかごめんなさい、入ってこなかった
です。あ、本当ですか。しかもこのカフェのメニューに目玉焼きハンバーグない
です。ないんです、ね。
ないですしね。
今日勝手にモーニング作られてたっていう事件もあり。
勝手に頼んでないのにね。そのうち勝手に目玉焼きハンバーグ出てくる
かもしれない。
出てきますね。はい、出てきます。
楽しみですよ。
いやけどね、本当に僕の、思いとしては一貫してそういう思いなんですよ。はい、で、まあ、変な話、その、ラジオとか、
はい、
要するに会わない時期とかができたので毎週ラジオを更新してれば、はい、会う機会が週に1回強制的に生まれるからっていう理由で本当にラジオも始めましたし、
あ、なるほど。
やっぱりでこのカフェができた理由も、はい、僕らが行ってたガストが、はい、潰れてスターバックスになっちゃったからっていう理由で、はいはい、ここのカフェ作ったんで、
は
い
は
い、
あ、じゃあなんであの時ガストなんですね。
なんであの時ガストですね。もう本当に
あ、
なんであの時ガスト潰れちゃったんだろうってね。はい。
だからもうそれを、まあなんとか、維持していかないと、
っていう、だからまあ、
やばいっていう。
やばい、縄書店をどうにかしていかないといけない、はい。僕の少ない友達をどうにか確保しないといけないっていう思いだけで、
はい、
ここまでやってきたので、本当に、ね、やりたいことは何かと言われれば、はい、いや本当に目玉焼きハンバーグ。
目玉焼きハンバーグ
っていうこと。
まあまずメニューに作るところから始めた方がいいと思う。
そうですね。僕も何かね、やってる途中でね、何かを常に見失いがちになりがちなんで、ちょっと綾候補はメニューに目玉焼きハンバーグ、はい、はい、っていうことですね。
まあでもそうですよね、だから、まあ、僕は結局、はい、縄書店は、退職しちゃってるんで、失敗はしてるんですけど、
はい、というか、まあ、もちろんね、今、さっきも言ったと言いますで、はい、お父様がね、
そうですね。
まあ、縄書店としてやってるし、まあ、それは、また、何かの縁でね、
そうですね。
戻ったりとか、まあ、縁なラジ、縄書店、はい、カテナーラジオという、
そうですね。
番組として残ってたりっていう意味で、うん、まあ、僕も、そういう意味で、変な話、今年入ってから、
はい、
このカフェをね、
はい、
まあ、あえて言いますけど、このカフェを捨ててね、はい。ちょっとホルモン焼きの方に行ってたりだとか、ね、まあちょっとね、まあ僕は早々と戻ってます
けど。七太郎に。
七太郎にね。 間違えてカフェ通り越してセブンイレブンに戻っちゃった、
まあ、戻っちゃった
まあ、カフェにも戻ってきてという形でやってるんですけど、なんかそういう部分でなんか本当に何かの一つのことを守るためにいろんなことをやってるっていう姿に、
はい、
まあ勝手にですけれど、
はいはいはいはい、
ちょっとこう重ねてた部分っていうのはすごくあります。ですごくなんかこう、まあ、エンターテイメントにこう携わってる感があるん
ですね、
これがね、これはなんかさっきね、
はい、
けなしてんのか褒めてんのかみたいな話になってましたけれど、
はい、
これ書店ボーイさん、これラジオだと伝わらないんですけれど、はい、何者か感がすごいんですよね
何者か感？何者か感？
何なんでしょう、ただものじゃないというか、
そんなことはないでしょう。
なんかやってますよねどっかで見たことあるんですけどっていう、
それもいつも言われるの。
いや、
もうどうしていいか分かんないんですよ。
まあ確かにねいや、この前テレビで
出てないって
感がすごいとだけ伝えときたいなと。
でも
そう言われます、そういうことは。
いや、僕のお友達はよく言われてるけど、
はいはいはい、
まあ、僕今お友達の格好してないし、
いや、お友達の格好してないしってあ、なるほどね。
誰かに似てるってよく言われるかな。
あ、そうですか。ちなみに誰に似てるとか言われるんですか。
尾崎豊。
いや、その尾崎豊さんに似てるって言われた時も、あーってすごく思ったんですけど、
本当ですか。
それよりも、もっと誰かとかじゃない、架空の実力派、なんか劇団上がりの、なんかこう、ちょっと下積み長めで、ようやく、こう、脇役のいい役でブレイクしました。その後も、今は主演務めてます。みたいな感がすごいです。
じゃあもう、高橋一生って呼んでください。
いや、本当ですよ。ポッドキャスト界の高橋一生、ね。
やった、やっとあだ名ができた。
いや、あだ名。
あだ名が。
あだ名欲しかったんですか、なんか。
ちょっと欲しかったんですよ、ね。
あ、なるほどね。いやー、本当に。いや、今回ね、高橋一生さんに来ていただきましたが、はい。
レパートリーなかった。
いや、ごめんなさい。
振って申し訳ないんですけど、
高橋一生のモノマネしてる人まだいないですね。
いないですね。は
い、いや、本当に、だからそういう形で、まあ、今後もなんか、やっぱり、一つのことを、なんか、はい、まあ、広めたい、まあ、守りたいっていう思いで、
はい。
やっていくっていうのは、何かこう、なんだろう、いろんな、ねえ、ことをやって、まあ、ある種、自分は何のためにやってたんだっけっていう部分でね、見失う時もあるんですけれど、
そうですね。
まあ、ふと振り返った時にね、守りたいものがあったり、
はい、
ね、大好きなものがあるっていうのが、はい、まあ、本当に素晴らしいことだなと思いますし、
はい、
さらにそっから、まあ、藤本さんのようなね、
はいはいはい、
新しい出会いができてるっていうのも、僕もまさに本当に友達とっていう部分で、まあ、
はい、
この、番組ではおなじみの、まあ、上田君とか、
上田
君っていう、子たちがそうなんですけれど、
はい、
ではないね、またこう笹山さんとかペガさんとかキーポンさんっていう新しい、
うん、
まあ言ったら僕にとっては藤本さん、はい、
うん、
あの3人を合体させると藤本さんになるかもしれないですね。
いや、恐れ多いっすわ、
恐れ多いっすわ、
怖いっすわ
怖いっすわじゃないんですよ藤本さんでかいですからね。
でかい。でも気は小さいんですよ。
いや、
かわいい。
藤本さん、まあ、これラジオだから全部ね、もう見た目は想像にお任せしますけれど、はいはいはい、藤本さんって本当に低姿勢な方で、
そうですね。
まあ、気弱というか、なんかすごく謙虚な方なので、
そうなんですよ。
座って喋ってると、いや、本当になんか身長160センチぐらいな感じなんですけれど、はい、立つとね、2メートルあるんでしたっけ、なんか。
2.5 ぐらいですね。
2.5 なんで。チェホンマンぐらいあるんですけど、まあまあ、意外にそんなないんですよ。とにかくでかいんですよね。立つといつも、あ、こんな低姿勢だと思ってたら実はでかいんだみたいな感じの方で。
まあでもそういうね、まあ、あの相棒みたいな人ができてね。
これはまあね、なんか僕のイメージだとなんか二人いつも喧嘩してるイメージあるんですけれど。
まあまあ、やり合っては来て
る。やり合っては来てるね。
まあでも、
最初が罵倒から始まってますからね。
罵倒から始まった。でも喧嘩は大事なんですよ。
いや、
本当に喧嘩してから喧嘩しないと意見言えないんで。
いや確かに、うん、あのねこれもまあちょっと話長くなっちゃうといけないんで、はい、あれですけど、僕も喧嘩っていう言い方だとまあ良くないですけれど、やっぱり、ね、喧嘩ぐらいのテンションがないと自分の本音が言えない時ってあるんです
。ありますね、本当にある。
やっぱその勢いが欲しいから、うん、あえてまあ別に喧嘩吹っかけるとそこまで立ちは悪くないですけれど、やっぱりそれぐらい感情っていうものがないと本当の気持ちをね。伝えれる、
ね、う
ん、相手に伝えるっていうのはできなかったりするので、はい、まあ、そういった意味で、まあ、こういった、ね、藤本さんとか素敵な縁が、ね、できてってという流れを、うん、
それは ありがたいですね。いや本当に
ありがたいですよね。いやだからこれからもやっぱりこうやって、書店ボーイさんと今日喋ってね、はい、やっぱり何かその、まあ、僕が守りたかったものって言ったらちょっとかっこよすぎますけれど、はいはいはい、お互いに守りたかったものをね、
はい、
なんかこうずっと続けていくことによって守っていきたいなと、ね、
はい、あの目玉焼きハンバーグを、
目玉焼きハンバーグを ね
なんとかチーズ乗っけれるぐらいに豪華にして、
いやそうですね、チーズインできるぐらいに、
ね、できるぐらいのね、はい、
まあ、そして書店ボーイさんは何と言ってもね、あ、これはこの前僕ラジオで喋ってたの聞いたんで大丈夫だと思います。これダメだったらまたカットしますけど、はいはいはいはい、息子さんが、
そうなんですよ、生まれるんですよ。
え、あ、生まれるん、
もうすぐ、
あ、お二人目が、
二人目が、
すいません僕その情報知らなかったです。
あららら、二人目、二人目が、
二人目、いや、あの一人目のね息子さんはカフェに、
その話だと思った。
はい、一人目の。
二人目。だから、
すいません。
目玉焼きハンバーグに、まあ、人参ぐらい乗るかなっていう。
いや、なんで人参、
そろそろ僕の目玉焼きハンバーグに。
なんで二人目人参で例えちゃったんですか。チーズにしてください、チーズ、ね。
ライスでいきましょうか。
ライスで。ハンバーグじゃないじゃないですか、
そ
か、まあ、ライスあってのハンバーグですよね。
はい。
いや、だからそうやって、新たにどんどんね、守るものができてっていう話を、
はい。
この前、はがとまでね。
そうですね。
してたのを聞いて、はい、ああ、やっぱり、僕にはそういうものがないな、ってことで。まあ、とにかく僕は目玉焼きハンバーグをね。はい、
だからもう。まあ、でもこの店を守れば目玉焼きハンバーグ守ることになるんで。
なるほどね。いや、本当に。いや、だからもう、僕もけど、いつかね、結婚して、
はい、
僕、目玉焼きハンバーグのような子を産みたいなと思ってますけどね、もう本当に。
美味しそうですね。
美味しそうですね、なんか。はい。なんか、玉のような男の子生まれたとかね、言いますけどね。目玉焼きハンバーグのような子ってどういう子なんでしょうね。
ゆで卵ですかね。難しい、それ。
わかんないですね。ちょっとグッてやると、トロッとなるかっていうのね。はい。まあ、ちょっとわかんないです。
たとえ、
やっぱり僕、結婚に向いてないのかもしれないですね。はい。たとえきれなかったです。はい。だけど、そういった、まあ、お互い、
はい。
そうやって守るものを、
そうですね。
これからも、
はい。
守っていきましょう。そして、その守っていくものを、
はい。
ぜひ、お友達の、
そうですね。
東海山にも、うん、守ってほしいなと思ってるので、
一緒に、まあ、二人三脚でね、守っていかないといけないんで、
まあ、この場にはね東海座さんいないのでね、まああれですけど、東海座これからも僕らの守りたいものを一緒に守ってくれよ、東海座ありがとう。
君たちのマムチは必ず私が守るぞ。
いや、いた。東海座いた。
バイバーイ、バイバ
ー
イ。
あー、いや
早かった、早かった。
バイバイ。いやー、まさか最後の最後に東海座まで、
ね、
いやー、音声だけでよかったですね。
よかったですね。
はい、というわけで、今週はですね、この辺で終わりたいと思いますが、この番組のテーマソング、
はい、
川崎イエロー、なんで、あの時っていうね、
はい、
曲でお別れしたいと思いますが、まあ、これもポッドキャストでね、
はい、
来た縁だった
り、そうですね、
はい、まあ、こういったものをどんどん繋いでいきたいなと思います、はい、本当に今週はありがとうございました、
ありがとうございました、
は
い、
それでは聞いてください、川崎イエロー&イエローハッピーズで、なんであの時、さよなら、
さよなら、
なんであの時、はい、ありがとうございます。俺はあの子に声をかけなかったんだろう、 Baby、 なんであの時、あの子が出ていくのを止めなかったんだろう。Baby
で、あの時ただでコーヒー飲ませてしまったんだろう Baby、 なんであの時花の写真展とかやらなかったんだろう Baby、 なんであの時
だったのは川崎のアパートを借りている頃で、2人とも僕らは